ヤコブの手紙第1章第1節。神と主イエス・キリストのしもべであるヤコブが、離散している十二部族の人たちに挨拶いたします。
まあ、今週からこの礼拝でですね、このヤコブの手紙というやつをですね、ご一緒に学んでいきたいと思っております。新約聖書は前半の、部分にイエス様のご生涯を綴ったですね、福音書というのは4つありまして、それについて使徒言行録、教会の歴史といってもいいですかね、が、約新約聖書の半分ぐらい占めているわけですが、それに続いて使徒パウロによる手紙というのが13個、12という人もいますが、13個あるんですね。で、さらにその使徒パウロの手紙の後に、一般には一般というか、神学的な言葉では行動書簡というふうに呼ばれることがあるんですけれども、パウロ以外の著者による手紙が7つあるんですね。そして最後が黙示録ということになりますが、そのパウロ以外の著者による手紙の一つが、今週から一緒に読み始めるこのヤコブの手紙なんですね。この手紙は読んだことある方は、なんとなく、あれ、他のと違うな、特にパウロと違うなっていう感じがするんじゃないかと思うんですね。パウロの手紙の多くは、福音の真髄を余すところなく論理的に語る、そういう書です、手紙ですよね。手紙というよりも論文みたいな、レポートみたいなですね、そんな感じがします。一方でこのヤコブの手紙は非常に実際的な色合いの、色合いの濃い内容になっておりまして、パウロとは違った意味で私たちを引きつける特徴を持っている手紙と言っていいんじゃないかと思いますね。どっちが好きか皆さんそれぞれ違うんだと思うんですけど、皆さんの印象はいかがでしょうかね。実はこのヤコブの手紙は、教会の歴史の中で言いますと、長い間その聖典性っていうのが疑われていた手紙なんです。聖典性って、要するにどうしてこれが聖書の中に入ってるんだろうっていうね、そういう疑問ですよね。なんでそういう疑問が湧き上がるかと言いますと、それはこの手紙が私たち人間の行いを強調している。そういう手紙だからなんですね。これはもう皆さんお分かりと思うんですけど、私たちが罪許されて義と認められて救われるのは、イエス様を信じる信仰によるって言われてるじゃないですか。信仰によってのみ救われるっていうんだけど、いわゆるそれで信仰義人の教理ということですが、その教理と矛盾してるんじゃないだろうか。だって人の行いを強調してますからね。そういうことで、この疑われてきた。そのために初期のキリスト教会の中に、いわゆるパウロ派、信仰義人派と、行いを強調するヤコブ派がいたんじゃないかなんていうね、そんなことも言われることもあったんですね。また、もうちょっと時代を遡ると、下るとですね、宗教改革があったときに、ルターという人が宗教改革を起こしたわけですけれども、このルターはですね、信仰義人というのを高々と、主張したわけです。このルターの教えからすると、ヤコブの手紙って価値がないんですよね。だからルターはある文章の中で、このヤコブの手紙は藁の書だと。藁のように価値がない。軽い書だという、そういう言い方さえしている。そんなこともあって、どうもこの手紙は、軽んじられてきた部分もあったわけなんですよね。信仰義人を主張したルターが言うには、わからないでもないところなんですけれども、確かにこの手紙の、を読んでますとね、特に第2章の後半部分では、行いの重要性、人は行いによって義と認められるということがですね、立て続けに強調されているんですね。しかし、よく読んでみますと、行いが信仰と切り離せないということも同時に強調しているんです。どっちも大事だということですよね。例えば2章の22節というところに、ごめんなさい、修法には書いておかなかったんですが、こうあります。信仰が行いによって完成されたと。信仰が行いによって完成された。あるいは26節では、行いを伴わない信仰は死んだものだと。つまり、行いと信仰っていうのを両立して、2つくっついてるんだよ、大事なんだよってことを強調してるんですね。で、興味深いのは、ヤコブはこの手紙の中で、良い行いの例としてですね、アブラハムという人物と、それからラハブという女性のね、を取り上げて、パウロは説明してるんですね、ローマ書なんかでですね。アブラハムはローマの手紙の中で、ラハブはヘブライ人の手紙の中で、それぞれ、信仰の模範として取り上げられているんです。で、これは同じ箇所、同じ人物について別々の主張がなされていると考えるよりは、 同じことを両面から語っていると理解すべきなんですね。パウロが言ってるのは、信仰と行いの方の信仰を強調している。このヤコブは信仰と行いの方の行いのを強調して言ってるってことですよね。対立しているというよりも、強調点がちょっと違うということですよね。つまりパウロは行いを生み出す信仰を強調し、ヤコブは信仰から生まれてくる行いを強調しているってことですよね。バランス感覚ってとても大事ですね。まあ、ともあれ、ヤコブの手紙とかの手紙、無事を別に今までそんな感じたことないって人もいらっしゃるかもしれませんし、この手紙好きなんだっていう人も結構いますよね。ヤコブの手紙ね。わかりやすいっていう人もいるかもしれません。まあ、パウロの手紙の方は少し理屈っぽくてですね、難しくてわかんないっていう人も結構いますよね。まあ、いずれにしてもそういう判断は、まずちょっと置いといて、この手紙を皆さんと一緒にじっくり読んで、学び続けていきたいなと、学び通してみたいなというふうに思っております。ところで、このご存知の方もおられると思うんですが、この手紙を書いたヤコブという人物なんですけど、これは実はイエス・キリストの弟のヤコブであったと言われているんですね。まあ、肉親と言ったらいいんでしょうかね。家族だったと言われています。これはこの手紙の大きな特徴の一つと言ってもいいんだと思うんですが、イエス様の弟である人物が、それこそ幼少の頃にですね、イエス様とどういう生活をしていたのか、一緒に子育ったわけですからね。で、成人してからイエス様をどうやって、見る想像するだけでも興味が尽きないところなんですけども、まあ、そんなふうにイエス様と共に同じ両親によって育てられた人物でしたから、このヤコブという人にとっては、信仰とか経験さということは、いわゆるこう観念上の理屈的なものではなくてですね、目で見てわかる、目の前に具体的にその信仰を生きた、そういう人がいたわけですよね。お兄さんですけどね。そういう意味では具体的に行動や生活として信仰が現れている。それを見聞きした、体験したっていうことが、ヤコブにとっての特徴じゃないかと思うんですよね。行いや生活という外側に染み出てこない信仰の存在など考えることがヤコブにとってはできなかった。当たり前のように見てきたってことです。その信仰が、その目に見える形で生きているそのものですね。それを実物を見てきたわけですからね。まあ、そういう意味でヤコブが信仰から生み出される行いを強調したのはそういうためだと。それは彼にとっては自明の理、まあ、説明するまでもない明らかなことだったに違いないということなんですね。さて、そこで内容に入ってきてるんですけど、まあ、先ほども読んでいただきましたが、今週の聖書箇所はわずか一節です。しかもそれは手紙を書き始めるにあたってのいわゆる挨拶の言葉ですよね。伝えたい内容、具体的な内容は2節以降にずっと出てくるんですけど、1節は単なる挨拶。そんなたった一文の挨拶の言葉から、一体これからどうやって説教するんだろうと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、兄計らいやですね、このわずか一行の挨拶文の中には、実は確認しておくべき、いくつかの大事な情報が含まれているんですね。まあ、そこで、今回は、この一節の中に含まれているいくつかの出来事、重要事項をですね、一つ一つ確認していきたいと思うんですね。一節をもう一回読みますが、神と主イエス・キリストのしもべであるヤコブが離散している十二部族の人たちに挨拶いたしますとありますね。これが冒頭の挨拶ということになるんですが、ヤコブは自分自身をまず自己紹介しています。自己紹介をまあ挨拶にしている。神と主イエス・キリストのしもべであるヤコブって言ってますよね。最初に目を留めたいことは、ヤコブは自分のことを、私、イエス様の弟なんですよっていう言い方しなかったってことですね。言いたくなるじゃないですか。そんな気持ちわかりますよね。でもそういうことは一切言ってないっていうことですね。そうじゃなくて、神と主イエス・キリストのしもべとして紹介している。それは弟じゃなかったからそうだったんでしょうって、そういうことじゃなくて、神であり主であられるイエス様の弟であるなどということを自慢げに語る気持ちは彼の中にはなった。ヤコブにとってイエスというお方は単なる兄ではなくて、家族関係を超えてですね、自分の主であられるお方であって、自分は他の弟子たちと同じようにそのお方のしもべに過ぎないんだっていうことですよね。それがヤコブの自己認識だった。本当落ち着いて考えてみると、小さい頃一緒に育った兄弟ですから、その兄弟であるお兄さんがね、神様であって、救い主だって、どっかで意識がよっぽど変わらないと変わりようがないですよね。 そういう経験を彼はしているわけですね。そして明確に自分は神と主イエスキリストのしもべだという認識を持っていたということですよね。神と主イエスキリストと言われてますが、これは同格の存在であって、まあ三位一体ですからね、一つです。イエスは主であって、神であられる。そして自分はそのイエス様のしもべなんだ。そんなふうにヤコブは自分を称した。いや、むしろそのように信仰の告白をしたと言っていいでしょうかね。この挨拶文は、ヤコブにとっての信仰告白文でもあるということが言えるということですね。まあ、とは言っても、ヤコブは実は、初めからそうだった。初めからそういう意味でイエス様を信じていたのかというと、実はそうじゃないんですね。初めのうちはイエス様に対して素直な気持ちを持つことができずに、イエス様を救い主と信じることはなかったようなんです。福音書を読むとね。あのイエス様が故郷のナザレって時に帰った時に、ナザレの人々はつまずいた。あれイエスじゃない、あそこんちのね。イエスじゃないって、ヨハネの家の長男じゃないかって感じでつまずいた。人間としてのイエス様しか見てなかったからね。まあそういう、その時にヤコブもそこにいたんだと思うんですが、ヤコブもまたイエス様をまあ冷たく、見つめる、そういう一人だったってことですね。その時にはまだね。そんな彼が後にイエス・キリストの復活の事実に触れました。蘇ったって人ですよね。イエス様を主と信じて従う者に、そこから変えられていった。死んだはずの、殺されたはずのイエス、間違いなく死んだって彼は知ってるわけです。そのキリストが、イエスが蘇って現れてくださった。その蘇られた復活の主に出会ったときに、ヤコブは初めて、あ、これは本当に単なる兄じゃない。神の子なんだ。キリストなんだ。救い主なんだ。神ご自身なんだっていう自覚、信仰を持つことができるようになったってことですね。そして、生まれ変わったヤコブは、まあ、もともと優れた資質を持ってたのかもしれませんが、すぐにですね、エルサレム教会のリーダーの一人として、あの、ペテロとか、ヨハネと共に活躍するようになっていったようですね。そしてやがて紀元62年頃ですけど、ヤコブは迫害の中で殉教の死を遂げたというふうに伝えられています。まあ、ヤコブがリーダーになったのは単にイエス様の弟という立場だったからそうなったってことじゃないんですよね。これも伝承なんですけど、ヤコブは教会の外の人々からも義人だ、義人ヤコブだって呼ばれていたって言われてるんですね。それほどの敬虔な生き方をした、生涯をした人物であったわけですけれども、だからこそ人々からの信望を集めたと言って間違いないと思いますね。そしてヤコブにそういう敬虔な人生を歩ませ、初代エルサレム教会のリーダーとして生涯仕えることができた、その根底にあったものは何か、これ大事ですよね。それが、今見てきた神と主イエス・キリストのしもべという確かな認識、確認、自覚と言ってもいいでしょうかね。確信と言ってもいいでしょうね。アイデンティティと言ってもいいですよね。そういうものであったに違いないということが言える。これはとても大事な意味を持っていることなんですね。さあ、このしもべって訳されている言葉ですが、ギリシャ語ではドゥーロスっていう言葉なんですね。まあ今までもメッセージの中で何度も語ってきているところですけど、ドゥーロス。これはあの奴隷って一般的には訳される言葉。奴隷ですよね。私は神と主イエスキリストの奴隷なんだ。って言ってる。その主人の言葉は、ごめんなさい、バークレーという神学者はこの神と主イエス・キリストのしもべという呼び名の中には実は少なくとも4つの大事な意味が、込められているということをこの神学者が言っています。4つ確認しますね。1つはしもべっていうのは絶対的服従の意味を含んでいるっていうんですね。絶対的服従、まあ奴隷ですから、主人の言葉は唯一絶対の法律ですよね。奴隷は主人の所有物であって、その主人に絶対的に文句なしの服従を捧げなければならない。まあ、それが奴隷という立場ですよね。今は現代的な感覚からするとありえないんですけども、当時はそういう状況ですね、奴隷って。第2番目、これは絶対的謙遜という意味があると。これは自分の権利を主張することをするのじゃなくて、常に自分の義務について考える。神への奉仕のために自己を捨てた人に対して用いられる言葉だと言ってるんですね。自分の要求じゃなくて神様の求めに対していつでも応じる人に対して用いられる言葉。それがこのドゥーロス、しもべだ。三つ目、これは絶対的忠誠です。その人は完全に自分を神に捧げているので、自分自身の利益や好みは計算に入れない人に対して言われる言葉だと。さて、絶対的な服従。絶対的な献身、 そして絶対的な忠誠。なんか重くなってきますよね、皆さんね。現代的な感覚から言えば、これはどれも嫌われてしまう言葉でしょうし、まあ、ほとんどの人が、いや、そんなことごめんこむりたいと思うような、そういう言葉じゃないかと思うんですね。ところがですね、それにもかかわらずと、この神学者は続けて言うんです。この神と主イエスキリストのしもべ、神のドゥーロスという言葉は、その背後にある種の誇りを含んでいると。誇りですね、皆さん。この言葉は不名誉な称号ではなく、旧約聖書に登場する偉大な信仰者たちに用いられた称号であると、この神学者は語るんですね。まあ、そういう意味で旧約聖書を改めて考えてみますと、例えばモーセは神のドゥーロス、神のしもべってはっきり言われてますね。ヨシアとカレブもその弟子と言ったらいいんでしょうかね。後を継いだヨシアとカレブもそう言われてますね。それから、族長たち、アブラハム、イサク、ヤコブも神のしもべと呼ばれていますし、特に預言者、イザヤをはじめとする多くの預言者たちも、これ、神のしもべってことが、はっきりと旧約聖書の中で言われているんですよね。そして、こういうことからわかることは、ヤコブはこのドゥーロスという称号を用いることによって、神様に完全に服従することに、私たちの自由と平安と栄光を見出した人々の名誉ある後継者として、自分もその一人なんだという意味で自分自身を紹介したんだと。ここはとても重要なところですよね。私たちクリスチャンが何よりも熱望すべき唯一の偉大さって何かといえば、神のドゥーロス、神のしもべとなるという偉大さであるということですね。聖書を教えているのはそういうことなんですね。皆さんそういう意識持っていらっしゃいますかね。自分が神のしもべだと。しかもそれを本当に自慢って変ですけどね、誇りとしてね、素晴らしいこととして受け止めていらっしゃるでしょうか。理解していらっしゃるでしょうかね。この絶対的な服従、絶対的な謙遜、絶対的な忠誠を持って神に仕えるしもべたちに、神様がどんなことを約束されているか、その祝福の言葉をここで確認しておきたいと思うんです。申命記の28章の1節から14節、ちょっと長いですけど、全文読みますね。これ、新共同訳聖書ですと、神の祝福というね、タイトルが付けられているところなんですが、1節から14節。もしあなたがあなたの神、主の御声によく聞き従い、今日私が命じる戒めをことごとく忠実に守るならば、あなたの神、主はあなたを地上のあらゆる国民に遥かに勝ったものとしてくださる。あなたがあなたの神、主の御声に聞き従うならば、これらの祝福はすべてあなたに望み、実現するであろう。あなたは町にいても祝福され、野にいても祝福される。あなたの身から生まれる子も、土地の実りも、家畜の産むもの、すなわち、牛の子や羊の子も祝福され、籠も、骨鉢も祝福される。あなたは入る時も祝福され、出て行く時も祝福される。主はあなたに立ち向かう敵を目の前で打ち破られる。敵は一つの道から攻めてくるが、あなたの前に破れて、七つの道に逃げ去る。主はあなたのためにあなたの国蔵に対しても、あなたの手の働きすべてに対しても祝福を定められ、あなたの神、主が与えられる土地であなたを祝福される。もしあなたがあなたの神、主の戒めを守り、その道に従って歩むならば、主はお誓いになった通り、あなたを聖なる民とされる。地上のすべての民はあなたに主の御名がつけられるのを見て、あなたに恐れを抱く。主はあなたに与えると先祖に誓われた土地で、あなたの身から生まれる子、家畜の産む者、土地の実りを豊かに増し加え、恵みの蔵である天を開いて、季節ごとにあなたの土地に雨を降らせ、あなたの手の技すべてを祝福される。あなたはそれゆえ多くの国民に貸すようになるが、あなたが貸してもらうことはないであろう。私が今日、忠実に守るように命じるあなたの神、主の戒めにあなたが聞き従うならば、主はあなたを頭とし、決して尾とはされない。あなたは常に上に立ち、決して下になることはないであろう。あなたは今日私が命じるすべての言葉から離れて左右に触れ、それ、他の神々に従い仕えてはならない。 まあ、励まされる言葉ですよね、言葉ですね。まあ、じっくり皆さん、自分一人で時間を取ってですね、こういう言葉を繰り返し読んでいただきたいところですけども、この御言葉から言えること、はっきりわかることは、神様が私たちに聞き従うことを求めるのは、奴隷のような、実際の人間のね、この社会の奴隷としてじゃなくて、何よりも私たちを祝福したいからであるということです。だから従いなさい、信頼しなさいとおっしゃってるってことですよね。もし神様が先制君主のようなお方であったとしたら、まあそれこそ嫌々ながら仕方なく、あるいは無理やり服従させられるということになりますよね。それは確かにごめんこぶりたいことです。しかし、神様が私たちを愛し、私たちと共におられて、導き、守り、祝福してやまないお方であるとするならば、どうでしょう。私たちは自ら進んで従うし、喜んで服従するんですよね。要するに神様はどういう方として私たちが認識し受け止めているかということなんです。皆さん自身の認識はいかがでしょうかね。神様はあなたにとって先制君主のようなお方でしょうか。それとも愛に満ち溢れるお方でしょうか。そこには大きな違いが生じてくることを知っておきたいと思いますね。そしてそのためにもここにはっきり約束されている祝福の御言葉、今読んだこの1から14節ですが、ぜひ何度も読み返しながらですね、心に深く刻みつけていただきたい。落ち込んでいる時もここを読んでいただくといいかもしれませんよね。大事なことですので、もう一度言います。神様はあなたを愛し、常にあなたと共にいて祝福し、豊かな恵みを与えたくて与えたくて仕方のない、そういうお方だってことです。この神様にどこまでも信頼し、聞き従って歩んでいきたいと思うんですね。皆さんがお子さんをあるいはお孫さんをね、思う心、それ以上に神様本当に祝福したくて祝福したくてしょうがない、そういうお方だ、私たちを、皆さんをですね、そういうお方としてはっきりと御言葉を通して認識していただきたいと思うんですよね。さて、次にヤコブはこの挨拶の後半でこう言ってます。離散している十二部族の人たちに挨拶いたしますと。この手紙は、この離散している十二部族の人たちに宛てて書かれたということがわかりますね。この離散していると訳されているギリシャ語で、ディアスポラという言葉です。これもまあ、使徒言語録とか学んだときにお話はしたと思うんですけど、ディアスポラ。もう一つ、十二部族っていうのは、これはまあ皆さんお分かりと思うんですが、イスラエルの十二部族のことですよね。つまり離散している、その、十二部族っていうのは、まあ、ディアスポラのユダヤ人ということになりますよね。さまざまな理由で離散して、つまり約束の地パレスチナを離れて諸外国に住んでいるユダヤ人たちを表す言葉、それがディアスポラという言葉なんですね。当時何百万という多くのディアスポラのユダヤ人が全世界に散らばっていたということが分かっています。資料を見るとね、紀元前8世紀にアッシリアによって北イスラエル王国が滅ぼされて、たくさんのユダヤ人たちが捕囚として連れ去って以来ですね、その後バビロン捕囚もそうですね、さらにはその後ペルシャとかギリシャとかローマといった世界の大国が相次いでイスラエルを支配し続けたんですが、その間に多くのユダヤ人が約束の地パレスチナを離れて多くの国々に住むようになっていった。それが歴史の事実なんですね。ローマの歴史について書かれた古代の書物の中にはこんな風に書かれてあるのもあるようですね。パレスチナのほんの一部であり、まあ、世界の全体のユダヤ人の一部であって、ユダヤ人の中で最も重要な部分ではなかった。バビロニア、シリア、小アジア、エジプトなどのユダヤ人社会は、パレスチナのユダヤ人社会よりはるかに優れたものであった。はるかのユダヤ人たちが諸外国に住んでいたってことですね。まあ、このことは、日本人である私たちにあまりね、知られてないことだと思うんですけれども、実は、この事実には二つの大きな意味があるんです。ユダヤ人が全世界に離散して住んでいたっていうことは、実はキリスト教の伝播にとって非常に重要な意味がある。というのは、使徒言行録の学びの時にずっと学んできたんですけど、ユダヤ人が世界に離散していたことで、世界中にシナゴーグというふうに言われるユダヤ人のこうコミュニティがあるんですよね。ユダヤ人が集まっの集いです。シナゴーグというのが、世界中のいろんな町や村に、都市にですね、広がっていたってことなんですね。初代教会の宣教は、このシナゴーグで行われた。まず彼らはいろんな町に行くんですけど、そこでユダヤ人がいる場所、そのコミュニティのところに行って、 福音を述べ伝えたということですね。キリスト教の伝道者たちは各地のシナゴーグで宣教の第一声を上げることができた。なぜかというと、そこには救い主メシアを待ち望むユダヤ人たちがすでにそこに大勢集まっていたからですね。で、そのメシアこそあのイエスというお方なんですよってことを伝えさえすれば彼らは救われるわけです。そういう意味で一番手っ取り早いと言ったら変ですけど、そういう意味とそういう場所としてシナゴーグをからまず彼らは宣教を始めていった。それがもう世界中に広がってましたから、瞬く間にキリスト教が 2,3 世紀のうちにあの当時の世界をね、席巻したのはそういう状況がすでにあったからだってことなんですね。もう一つ大事な意味があります。ユダヤ人3人によって世界中至るところに聖書の教えが届けられていました。それもわかりますよね。みんな聖書持っていくでしょうからね。そして聖書の神様と信仰に関心を持ついわゆる異邦人たちもたくさん その当時存在するようになっていたっていうことですよね。その人々もまたキリスト教宣教の重要なターゲットとなった。ユダヤ人だけじゃなくて、そこに集まっている異邦人たちも宣教の、まあ、ターゲットになっていた。まあ、こんなことを考えるときに、まあ、ちょっと今日理屈っぽい話して申し訳ないんですけど、でもユダヤ人の離散っていうのは、実は神様の設理的な働きの一部であった。いや、神様のご計画だったってことがはっきりわかりますよね。そういうものをちゃんと神様は前もって歴史の中で用意されていて、何百年っていうね、歴史の中で用意されていて、キリストが来られて、そして宣教が進んでいった。もうちょっと言えば、この歴史の中に神は生きて働かれる神であり、いや、この歴史を神様は支配しておられるお方だ。皆さん、この歴史は、今もですよ、あの中国とかいろんな問題が起こってますが、どうしたんだろうって不安になるでしょ、皆さんね。でも、この歴史は神が支配されてるんです。そして神のご計画、救いの計画がこの歴史の中に今も進んでるんです。皆さん一人一人ご個人の人生の歩みにおいても神が共におられて、神のご計画があり、神がご支配してくださっている。それが聖書の世界観なんです。それは信仰を持つ者の持つべき世界観なんです。どうなっちゃうんだろうって不安になる前に、神が支配しておられるってことを私たちは確認するべきなんです。そういうことをちゃんと理解し、受け止めていくときに、私たちの人生観、歴史観が変えられるんですよね。それははっきり聖書に書かれてあることであり、またキリスト教の歴史の中においてそれがちゃんと進められてきたことだと思うんですね。まあ、ぜひ確認していただきたいと思いますね。この世界、この歴史は神が支配している。神は今この瞬間も歴史を支配し、そのご計画の完成に向かって御業を行っておられるんだ。それが聖書の歴史観、聖書の世界観であるということを心に留めていただきたいと思いますね。さて、ここまで見てきたことを考えるとき、最後にもう一つ言えることがあります。それは、ここでヤコブが言っている離散している十二部族っていうのは、まあ神の民であるイスラエル十二部族、それはもちろん含まれるんですけど、それに新たに継ぎ木されたという神の民、それは教会、私たちですよね。これはユダヤ人と信仰において一つにつながってるわけですけど、神の、新しい神の民として継ぎ木されたっていう言い方がされてますよね。つまりその、ここで言われている離散している十二部族って言われているのはキリスト教全体を指していると考えることができるってことですね。私たちにですよね。基本的にはもちろんキリスト教会の中で各地に散って生活しているユダヤ人クリスチャンに向けて書かれていると取ることもできるでしょうが、それでもやはり各地に離れて存在する教会全体を指すユダヤ的な表現であって、実際には国籍や民族はどうであってもそれぞれ各地に住むクリスチャンに当てて書かれている手紙であるということができる。そうであればこそ時代を超えて地域を超えて今の私たちに向けても語られている手紙であるとして、その言葉に素直に耳を傾けることができますし、傾けていくべき大切な手紙の一つだということが言えるということですね。つまり十二の部族に分かれてはいるけれども全体では一つである。それがユダヤ人の意識ですけど、それはキリスト教会の姿をも教えているんだと。国籍、性別、民族、言語、年齢、そして時代も様々な違いがありますが、その違いを全て含みながら、けれども一つの信仰告白によって結び合わされている一つの民。それがキリスト教会だってことですね。先週も合同礼拝ってやりましたが、同じ教団なんですけど、三つの教会、それぞれ地域も違うし、やっぱり、例えば歌う賛美だってちょっとずつ違うんですよね。 やっぱり教会ってやっぱりそれぞれの土地によっていろんな色が違うなっていうのはつくづく感じます。先週来られた関根先生ですけど、先週歌った賛美のほとんど知らないって。全く知らない。別の賛美を歌ってるわけですよね。それほど違うんですが、でもそれも含めて私たちは一つだ。一つである喜びを私たちは味わったわけですけど、それがキリスト教会の現実だってことですよね。これが、先週はこの地域の三つの小さな教会が集まっただけですけど、全世界に散らばっている何億という教会が全て一つの民とされている。その根底にあるのが、イエス・キリストに対する信仰の告白だっていうことですよね。最初に詩編の100編を読みましたが、そこに主は私を作られた、私たちを作られたって言われています。確かに主によって集められ、主によって作られた一つの集団、一つの神の民として私たち教会は形成されているんだってことですね。そして全てを支配する神は今も昔も未来永劫にわたって神様の民とされた私たちと、神様がですね、神の民とされた私たちと共におられて、恵みと愛と祝福の中に生かし続けるためのご計画を成し遂げ続けていてくださるお方が。そのことを、まあ今日のこの一節しか今日は読んでないんですが、ここからですね、この挨拶文の中にそういう意味がちゃんと含まれているということを覚えたいと思うんですね。この一つの民である教会は、イスラエル十二部族が歴史の中で各地に散らされて、まあいわゆるディアスポラ、離散の民となったように、確かに各地に散らされた民です。神の民が各地に散らされて、それぞれのところに使わされて、生かされている。その散らされた民の共通項は何だろうか。何が一つの民であることの印となっているんだろうか。しかもそれも抽象的な理論じゃなくて、理屈じゃなくて、地上に生きるものとして具体的なことは何だろうか。信仰って目に見えませんけど、それが目に見える具体的になるのは一体どういうことなんだろうか。実はそういうことをこの手紙は取り扱っているんです。見えない信仰を、見える信仰、それ行いってそういうことですよね。見える信仰なんです。信仰確かに心の中のことしか見えないんですが、何でわかるかって言ったら、私たちがどう生きてるかってことによって、そういう意味で行いによってわかる。ヤコブのが取り扱っているのは、この手紙で主張しているのはまさにそういうことですね。それは先ほども言いました。イエス・キリストというお方と幼い頃から一緒に暮らしたイエス様こそまさに信仰が生きているわけですよね。それを彼はまさにそれを見た。つまり彼にとっては理論と信仰とその行いっていうのは二つのものではなくて一つのものなんですね。そのヤコブが書いたこの手紙、これをですね、ご一緒にこれからじっくりと学び取っていきたいと思います。お祈りいたします。